私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、ながらえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。皇族詩編38、詩編第38編10節から15節。皇族詩編46ページ真ん中、詩編第38編の10節から。私の主よ、私の願いはすべて御前にあり、
嘆きもあなたには隠されています。
心は動転し、力は私を見捨て、
目の光もまた去りました。
疫病にかかった私を愛する者も友も避けて立ち、
私に近い者も遠く離れて立ちます。
私の命を狙う者は罠を仕掛けます。
私に災いを望む者は災難を滅させようと決めて、一日中それを口にしています。
私の耳は聞こえないかのように聞こうとしません。
口は話せないかのようにやろうとしません。
私は聞くことのできないもの、
口に抗議する力もないものとなりました。
賛美歌9番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記第6章4節から15節、旧約聖書291ページです。申命記第6章 4節。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神 主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出された主を決して忘れないように注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。次に新約聖書ルカによる福音書第4章1節から15節、新約聖書107ページです。ルカによる福音書第4章1節。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を得て時が来るまでイエスを離れた。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸会堂で教え、皆から尊敬を受けられた。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、また新しい日曜日の朝をこうしてあなたが私たちの人生の上に加えてくださりありがとうございます。今朝もあなたによって命が与えられ、教会に集うことができるだけの健康と信仰とあなたが備えてくださり、今私たちはあなたの言葉を聞いてあなたを拝み、また祈り合わせ、賛美の歌声合わせてあなたを礼拝する時を迎えております。あなたは私たちをこの世界に作ってくださっただけではなく、 安息日を備えてくださり、あなたを礼拝する日を定め、またあなたを礼拝する場所をこうして備えていてくださいます。その恵みを心から感謝いたします。私たちが捧げますこの礼拝を、何よりもあなたが喜んでくださいますように。あなたが喜んでくださることによって、私たちにもまた喜びが満たされますように。詩編の第38編の言葉によって、あなたの言葉を口にいたしました。私の命を狙う者は罠を仕掛けます。私に災いを望む者は欺こう、破滅させようと決めて、一日中それを口にしています。詩人はこのように語っております。口の言葉によって共に生きる隣人を欺き、破滅する企てが進んでいます。その中でこの詩人は抗議する力さえ失ってしまっています。私たちも口の言葉によって悲しむことがあります。痛みを覚えることがあります。しかしまた同時に、私たちの口の言葉が隣人を欺き、破滅へと向かわせてしまうのです。故意にそのような言葉を口に吐くこともあるかもしれませんが、何気なく語った言葉が共に生きる隣人を悲しませ、欺いてしまっているのです。しかもそのことにさえ気がつかない私たちであることを思い、この詩編の言葉に促されるようにして、自らの過ちを認め、あなたに懺悔いたします。そのような罪を背負った私たちは、本来あなたの前から退けられて当然でした。しかし御子主イエスキリストの十字架の許しのおかげで、私たちはあなたに近づき、いや私たちが近づく前にあなたが私たちに近づいてくださり、手を取ってご自分の方に引き寄せていてくださるのです。その恵みを思い、心から感謝いたします。その感謝に押し出されて、主キリストのしもべとして新しい習慣生きることを得させてください。私たちが使わされております場所において、証し人として生きることができますように。主イエスキリストの輝きを照り輝かす存在として私たちを用いてください。次の日曜日はペンテコステの礼拝を捧げます。あなたが聖霊を豊かに降り注いでくださり、エルサレムに最初の教会を与えてくださり、こうして小田原の地にも私たちの教会を建ててくださいました。今月5月1日に教会創立121年の日を迎え、今私たちはクリスマスに向かって半年の伝道の歩みに押し出されています。この春に、また夏に、秋にまきます神の言葉の種がクリスマスに大きな実を結びますように。洗礼を受ける者、信仰告白する者をどうぞ与えてください。神の国にその名が記され、神と共に生きる永遠の命をいただいて祝福ある人生を送る者たちを、私たちの教会の伝道を用いてあなたが掘り起こしてくださいますように、聖霊の働きを切に願います。この礼拝に先立ち、子供たちと共に礼拝を捧げました。子供たちが小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し信仰に至りますように。あなたの言葉に固く立つことによって、あらゆる誘惑から守られて生きることができます。どうぞ子供たちにあなたの言葉を運んでください。その家族も救いの中に入れてください。今日は礼拝の後、教会墓地に参りまして、教会全体での記念会を開こうとしています。行く道、帰る道をあなたがお守りくださいますように。また何よりも墓地においてあなたが与えてくださる言葉によって、 祈りの言葉が与えられ、永遠の命に生かされた人々を思い起こすとともに、あなたが自由に愛し選び、教会に生きる者として選んでくださったことを思い起こすことができますように、その同じ選びの中に残されております私たちも入れられていることを深く悟ることができますように、愛する者を失い寂しさの中で新しい日曜日の朝を迎えた者たちがいます。またお葬式を終え墓地に遺骨を納めた者たちもいます。それぞれに寂しさの中にあります御子主イエスキリストのご復活の命によって希望と慰めとが与えられることをあなたが運んでください。今週からペンテコステの訪問聖餐が始まります。あなたの言葉を聞き聖餐に預かることによってキリストの体である教会の一つの枝とされていることを深く確信することができますように、入院中のためにおいて教会に自由に集うことができなくなってしまっております者たちをたくさん抱えています。どうぞ一人一人にあなたからの慰めと励まし、健康の癒しと平安とが与えられますように、次のペンテコストの礼拝、命支えられて共に捧げる礼拝を捧げることができますように、春になり神の名によって建てられた学校で学び始めた者たちがいます。日曜学校の礼拝にも通っています。人生の若き日に真実の唯一の救い主主イエスキリストとの出会いをあなたが与え、その家族も救いの中に入れてください。日曜学校の働きを祝福してください。私たちの教会が今年度滞りなくあなたが委ねてくださった福音伝道と牧会の技、教会の働きを十二分になすことができますように、一人一人に献身のたまものをあなたが与えてください。新学校で学んでおります者たち、その照明感を強くし、将来教会にまたミッションスクールに使えるために学びを重ねています。良き研鑽の時を積むことができますように、急速な勢いで無牧師の教会が増えています。新学校も定員の過半数割れが心配されています。どうぞ将来使えるものをあなたが掘り起こしてくださいますように、世界のすべての教会において捧げられております主の日の礼拝、また日本の各地において捧げられております礼拝と祈りをあなたが受け入れてください。世界に建てられた国々、さまざまな働きがあり、その先頭に立って働く人々がいます。その背後にあなたがいて、過ちを犯すことなく導いてくださいますように、あなたの賜る平安と秩序を受け入れることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌321番、 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちの教会では今この日曜日の礼拝において新約聖書ルカによる福音書に記されております救い主主イエスキリストのご生涯をたどっております。新約聖書には4つの福音書が収められています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれの著者編集者たちがまとめた福音書です。読み比べてみるととても興味深いことに気がつきます。今朝も先週に続いて第4章1節から15節に記されている言葉に耳を傾けています。主イエスキリストが悪魔の誘惑に出会われた大変有名な出来事です。この大変有名な出来事はヨハネによる福音書を除くマタイ、マルコ、ルカがそれぞれ記しています。詳しく記しておりますのはマタイによる福音書とルカによる福音書、この2つの福音書です。読んでいて皆さんもあれと思われたことがあるかと思います。マタが書いていることとルカが書いていることは違うんです。イエス様が三つの誘惑に出会われたということはこれは同じです。しかし読んですぐに気がつくことが二つあります。一つはその順番が違う。最初に出会われた石をパンに変えたらいい、これは同じです。最初の誘惑です。二番目と三番目がマタイとルカとは違う。もう一つ違うことはマタイによる福音書においては40日間イエス様が断食なさった後で誘惑する者悪魔が登場してイエス様をそそのかしています。断食が終わった後に初めて悪魔誘惑する者が登場するのがマタイによる福音書です。ルカによる福音書は違う。第4章の2節、40日間悪魔から誘惑を受けられた。40日間悪魔との戦いを強いられたのがルカによる福音書が記しているところです。大きな違いはこの2つです。どうしてこんな違いが出てしまったのか、それは私たちにはよく分かりません。だからいい加減だというのではなくて、たとえそうであったとしてもそもそも悪魔などというふうな存在があるのか、そういう疑問もまた同時に浮かびます。新約聖書になって初めて悪魔が登場したというのではありません。旧約聖書の最初の書物創世記の第3章にすでに悪魔が蛇の形で登場しています。最初の人間アダムとエバを 悪魔サタンがそそのかしました。神の言葉を聞いて生きる存在として作られた。それを今朝の日曜学校の説教で聞きました。神の言葉を聞く、神を礼拝する、神に祈りを捧げて生きる存在として人間はもともと作られた。にもかかわらずサタンが登場して自分の声に聞き従えとそそのかした。これが聖書に登場する最初の悪魔、誘惑する存在です。神様の言葉を聞いて生きるのか、別の言葉を聞いて生きるのか、そういう肝心要のところで悪魔が蛇の形をとって登場した。新約聖書において主イエスキリストが洗礼を受けになって聖霊に満たされて、これからいよいよ伝道の生活にお入りになる、その直前に誘惑する者、悪魔の誘惑に出会われています。一度この悪魔はイエス様を離れます。しかし悪魔は弟子に対して働きました。しかも一番弟子ペトロ、あるいはその後登場するイスカリオテのユダ。主イエスキリストはご自分の教会を建てるということを予告なさいました。弟子ペトロが弟子を代表して、あなたこそ本当に生きて働いてくださっておられる神の子救い主キリストだ、人類最初の信仰の告白をした。イエス様のご生涯の頂点です。イエス様ご自身それを大変喜ばれた。その直後イエス様はご自分の受難、復活を予告なさった。するとペトロはそんなことあるはずがないと言ってイエス様の受難、復活を否定した。その時イエス様はペトロに向かって、サタン引き下がれと厳しくおっしゃった。これもまたペトロにとって、後の教会にとって最も大事な時です。主イエスキリストが救い主である、キリストであるとしても一体どういう救い主であるのか、それは十字架に赴かれて殺されて三日目に復活なさる救い主キリストであるということを明らかになさり、教会を建てるということもイエス様は予告なさった。その直後弟子ペトロにサタンが働いた、悪魔が働いた。アダムとエバに対しては神の言葉を聞いてこれから人生歩んでいくのかどうかという時に働き、イエス様がキリストであるとしても一体どういうキリスト救い主であるのかということが試された。そういうところに、そういう時にサタンが働いています。主イエスキリストが果たされるべき十字架を否定した。それでイエス様はペトロに対してサタン引き下がれと厳しく語らざるを得なかった。しかしアダムとエバに働いた悪魔もサタンも、ペトロやイスカリオテのユダに働いたサタンも、私たちの無関係のものではありません。私たちの無縁のものではない。いつの間にか神様だったらきっとこういう救いを与えてくださるはずだ、神の子だったら救い主らしく振る舞ってくださるはずだ、神がおられるのであればという、そういう心の中のつぶやきを発するとき、まさに私たちもまたアダムとエヴァ、ペトロとイスカリオテのユダと同じようにサタンの虜になってしまっているのです。神を試し、主イエスキリストを試してしまう。ルカによる福音書第4章1節から13節に記されております悪魔の誘惑に出会われた出来事、先ほど申しましたようにこれからいよいよ伝道の生活に入られるその直前の出来事でした。悪魔の徒というふうなものが存在するのかよくわからないからといって、後の教会の人々は福音書からこの出来事を削除したわけではありませんでした。得体の知れない存在です。しかしこの言葉をきちんとマタイもマルコもルカも書き残した。順番が違う、 あるいは40日間断食なさってから初めて悪魔が登場したのか、あるいは40日間ずっと悪魔の誘惑を受けておられたのか、それよくわからない。口伝で伝えられていきました。人々が語っていく、伝えていく中で途中で間違ってしまったのかもしれません。記憶が違ってしまったのかもしれない。で、この悪魔が一体どういう存在なのかということを興味本位で取り上げて云々するということは間違っています。大事なことは、悪魔が勝利したのではなくって、主イエスキリストが勝利なさったということ、その光の中で私たちがきちんとこの言葉に耳を傾けるということが大事なことです。そしてまた、伝道の生活に入られる直前の出来事であったということ、イエス様が悪魔の誘惑に現れる直前、遡って一体どういう出来事があったか、私たちの教会がとても重んじていることです。ですからわざわざこのステンドグラスにしている。聖霊が鳩のように見える形でイエス様の上に下ってきた、それが第三章に記されている出来事です。聖霊がイエス様の上に下ってくださった。主イエスキリストは聖霊に満たされた。悪霊、悪魔に満たされたのではなくって聖霊に満たされた。イエス様が洗礼を受けになった直後、聖霊に満たされて、その後悪魔の誘惑に出会われた。私たちが洗礼を受けるということ、あるいは洗礼を受けたいと願って礼拝に集っているということ、これは一体どういうことかというと、鳩のように聖霊が私たちに降り注がれているということです。この場に集うことが許されているのはどうしてかというと、神の導き、正確に言えばイエス様に働いてくださった聖霊が私たちにも降り注がれているからです。ですからこの場に集うことが許されている。イエス様は洗礼を受けになって聖霊に満たされて、それで一足飛びに何の苦しみも悲しみも困難も試練も経験なさらない、神の国に引き上げられたかというと、そうではなかった。この地上においてこれから3年間人々の間に入っていかれて伝道の生活をなさる。もちろんそれまでの30年間父ヨセフは早くに失われていた。少なくとも6人いる弟妹のお世話をしなくちゃいけないという苦労もなさいました。伝道の生活に入られてからはご自分が語る言葉が人々に通じない、そういう苦労もなさいました。一足飛びに悲しみも苦労も経験なさらないところへ入れられたわけではありませんでした。私たちもまた洗礼を受けたからといって、聖霊が与えられたからといって、この地上においてもう絶対に病気もしない、あるいは病気を抱えていたらその病気をが洗礼を受けた途端に治るということはありえない。この地上にある限りさまざまな試練や困難を抱えます。その私たちに先んじて主イエスキリストが同じ経験をしてくださった。この地上において私たちが時として出会うさまざまな困難、試練をイエス様ご自身もまた経験なさってくださった。しかし神であることをやめられたわけではありませんから、私たちに必要な手を、救いの手を差し伸べてくださる、そのようなお方としてこの地上において生活をしてくださった。その一つが悪魔の誘惑に出会われるということです。誘惑を受けられる、あのアダムとエヴァが誘惑にあったように、イエス様ご自身も人間の代表として悪魔の誘惑に出会われた。私たちもまたこの地上にある限りさまざまな誘惑に負けてしまうことがあります。ここで登場した悪魔、いかにも悪魔らしい姿格好をして登場したわけではありません。真っ黒い衣を着て槍を持っていて尻尾がとんがっているというような、そんな存在じゃない。見るからに悪そうな存在がイエス様を そそのかしたというのではないのです。第4章9節から11節、そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。悪魔はここでこう書いてあるからだというふうにそそのかしました。こう書いてある、どこに書いてあるか、聖書に書いてある。聖書に神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える、聖書にこう書いてある。これは旧約聖書詩篇第91編に記されている言葉です。聖書も読んだことのない悪に満ちた極悪非道な読み物を読み漁っているような、そういう悪の存在そのものがイエス様を誘惑したんじゃなくって、聖書をよく知っている、よく読んでいる存在がここでイエス様を誘惑した。聖書にこう書いてあることは嘘だと言ってるんじゃないんです。聖書に書いてあるその通りなんだ、だから神殿の高いところから飛び降りたらいい、骨を折ることも命を失うこともない、聖書にちゃんとこう書いてあるから、天使たちがあなたを支えると書いてあるからだ、その通りにしたらいいだろうとそそのかした。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、あなたは神の子なんだ、あなたは救い主なんだ、だから飛び降りとしても天使たちがちゃんと仕えて支える。聖書に書いてあることは嘘偽りのないことなのだと悪魔は語っているのです。悪魔は聖書を利用する。5節から8節、さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せて、そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ、だからもし私を拝むならみんなあなたのものになる。イエスはお答えになった、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。聖書の言葉をよく知っているその厄介な悪魔がイエス様に向かって、自分に頭を下げなさい、拝みなさいと命じました。第二の誘惑は高いところで行われた。第三の誘惑は神殿の屋根のてっぺんでした。それに先んずる第二の誘惑は高いところ。マタイによる福音書によれば、イエス様が誘惑に遭われたのは高い山であったのではないかと言われています。ですからエルサレムからエリコに向かうユダの荒れ野に誘惑の山と名付けられた山があります。本当にその山の上でイエス様が誘惑に遭われたかどうかということはよくわかりません。しかしその山頂において悪魔は、あるいはもっと高いところにひょいとイエス様を連れて行って、全世界の国々を見せて、その権力と繁栄を見せて、これは自分に委ねられているからあなたに与える、このようにイエス様を誘った。第一の誘惑、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ、第一の誘惑、40日40夜断食なさって空腹になっておられるイエス様に、石をパンに変えてお腹いっぱい食べたらよいだろう、この策略に失敗した悪魔は、今度はパンだけではなくって全世界欲しいものをあなたに与えよう、このように語った。そもそもこの言葉自体が間違っています。全世界あらゆるものは悪魔のものなのではなくって神のものです。 その神のものを一時期私たちは委ねられて預けられているだけです。自分のものではない。自分の命も時間も体力も財産も何もかも私のものなのではなくって神のものです。その神が私たちに、私たちがこの地上の人生のひととき委ねられておられるものです。悪魔はそれをまるで自分のもののように語る。一切の繁栄と権力は自分のもの、これと思う人にあげる。悪魔というのは決して私たちの外にいる存在じゃありません。私たちの心と体の中に潜り込んでいきます。今申しました、自分の才能も命も健康も体力も時間も財力も何もかもまるで自分が獲得したかのように思い上がってしまう。自分のものであるかのように思ってしまう。その時私たちもまたまさにサタンのに入り込んでしまわれていて、サタンの虜になってしまう。自分で稼いだお金だ、自分で一生懸命努力したこの体力だ健康だ何に使おうが自由だ、そうやって道を踏み外してしまう。しかも興味深いのは6節、これと思う人に与えることができる。これと思う人と翻訳されている言葉はどういう言葉が用いられているかというと、誰でも好きな人々にと翻訳することができる言葉です。誰が好きな人なのかというと、おかしなことですが悪魔の好きな人なんです。これと思う人、悪魔が好きな人に誰でも与えてよいとイエス様に語っているんです。なんだかおかしな気がいたします。悪魔がイエス様に向かって私はあなたのことが好きだと言ってるんです。あなたは神の子だ、救い主だ、聖書の言葉も自分よく知っている、あなたのことが好きだ、だからこの地上の繁栄と権力をすべてあなたに与えると近づいてきた。まさにペテン師、詐欺師です。ペテン師や詐欺師っていうのはいかにも悪い顔つきをして私たちのそばに近づいてくるんじゃない。儲け話を持ってくる、さらに健康になることができるようにいろんな話を持ってくる。あなたのことが心配だ、あなたのことが好きだと言って近づいてくる。イエス様に近づいた悪魔はまさにそうです。これと思う、私はあなたのことが好きだ、あなたのことを心配している、あなたはこの全世界を治め権威と繁栄を自分の手にして良い存在なのだとさえ言っている。自分をそうして自分を拝みなさい。空腹との戦いの方がもっと厳しかったのではないかと私たちは思います。しかしある学者はこの第二の誘惑においてイエス様の戦いは頂点に達しているのだと言います。石をパンに変えてごらんなさいという誘惑の方が手強かったのではないかと思いますけれども、自分を拝めとそそのかしている、激しい戦いをなさった。イエス様が悪魔を礼拝するのは当たり前だと思いますけれども、そうだという学者もいるのです。6節、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう、それは私に任されていてこれと思う人に与えることができる。繁栄と翻訳されている言葉、栄華、華麗、華やかという意味を持った言葉が使われていますし、栄光という言葉が使われています。教会ではしばしばただ神にのみ栄光があるように、主イエスキリストの栄光、神の栄光、そういう意味で使われる言葉です。栄光という言葉はもともと重い、神の重さ、主イエスキリストの重さ、主イエスキリストが神として輝いておられるというそういう 重さという意味で使われます。この地上での一切の権力と繁栄、それを与える、この地上の権威と栄光、光り輝いているもの全部あなたに与える、神の栄光か世の輝きか、神の栄光か神の輝きか世の輝きか、その世の輝きを悪魔はイエス様に見せていた。この世の輝きを、この世の繁栄をイエス様はご覧になっていらっしゃった。一体どこで私たちは信仰を失うのか、どこで神を崇めることをやめてしまい、神を拝むことをやめてしまうのか、ここで悪魔が自分を拝めと言いました。どこで私たちが信仰を失うか、一つは先週詳しく聞き取りました、空腹の時です。空腹の時、言い換えると満足していない時です。満たされていない時です。不満な時です。自分の人生に不満を感じる、満たされていない、仕事においても健康においても、さまざまな日常の生活においても、いろんなことで自分は不満を抱えている。そういう時に自分自身の心の中に芽生えるのはどういうことかというと、共に生きる隣人が羨ましい、あるいは恨めしい、そこから憎らしいというような思いに変わったり、なぜ自分だけがあのような人に比べて苦労しなくちゃいけないのか、なぜ神がおられるのにこんな不幸を自分だけが背負わなくちゃいけないのかという、そういう満たされていない思いの時です。空腹の時です。空腹の時、私たちは下手をすれば祈ることから、礼拝を捧げることから遠ざかってしまう。その真逆、繁栄の中で信仰を失ってしまう。言い換えると、あらゆる事柄に満足している時です。満たされている時です。満腹している時です。自分は満腹している、満たされている、健康においても信仰においても教会の生活においても日常の生活においても仕事の生活においても家庭の生活においても職場の生活においても何もかも人生うまくいっている、満足している、これは自分の努力の賜物だ、自分が一生懸命努力して働いてきて今の自分の地位を得た、あるいは財力を得た、それは自分の努力の結果のおかげ、自分が光り輝いている、繁栄している、あるいは権威を握っている時、その時に神を拝むということをやめてしまう。空腹の時と繁栄の時、全く逆ですけれども、この二つの時が最も危ない。満たされていない思いから神を捨てるということになってしまいますし、今度は満足している満腹の中で神を捨ててしまうということがある。この世の繁栄の中で、この世の輝きの中で、あるいはこの世っていうのは自分の輝きです、自分が輝いている中で信仰を失ってしまう。この世が繁栄する、この世が輝く、あるいは自分自身が人生の中でさまざまな成果を収めていくということ自体が間違っているわけじゃない。貧しさそのものに価値があるわけではない。この世が繁栄するということ自体決して間違っているわけじゃない。自分に与えられた賜物を生かし、一生懸命学び、働き、努力し、輝く、世に仕えていく、家族に仕え、職場に仕え、隣人に仕えていくということ自体間違っているわけじゃない。あるいは良い行いをする中で幸せな人々がそこで生まれていくということ自体も間違いじゃない。その中で主イエスキリストを見捨て、神に祈りを捧げ、神礼拝から離れてしまうことが間違いです。そのような賜物を与えてくださった神に対して感謝を捧げること、神が与えてくださったということを忘れてしまう。立派な功績をつけ上げ、良い行いを重ねていく中で人々に褒められ脚光を浴びる、まさに光を浴びる、栄光をいただく、その中で神に栄光を期するということを忘れてしまう。そこから 礼拝から離れて祈りから離れてしまう。そのようなこの世の輝きを悪魔はほんの少しイエス様に見せながら、ほんの少しでもいいから自分を拝んだらいい、悪魔を拝んでごらん、全部あなたのものにあげる、ちょっと祈りを捧げることをやめたらいい、神を拝むことぐらいやめても何の罰も当たらない、もちろん罰は当たらないですけれども、そういうささやきをした、その輝きの中でイエス様を見捨て、神を見捨ててしまうことが私たちにはあるということ。そこでイエス様お答えになりました。8節、イエスお答えになり、お答えになった、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。悪魔は聖書を用いられました。イエス様ご自身もまた聖書の言葉によって悪魔に打ち語られました。どこに書いてある言葉か、今朝聞きました、旧約聖書申命記第6章4節、聞けイスラエルよという言葉で始まる大変有名な言葉です。4節から9節、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。この言葉はシェーマーイスラエルと呼ばれる言葉で、ユダヤイスラエルの人々が最も重んじている聖書の言葉のうちの一つです。イスラエルを旅行するとイスラエルの朝ラジオ放送が始まります。そのラジオ放送の本放送が始まる直前にこの言葉が毎朝朗読されます。この言葉を聞いて人々は一日の技を始める。で、ここでモーセを通して神様がおっしゃってくださったように、腕に巻きつける、手に結ぶ、あるいは額に印としてつけると記されておりますように、イスラエルに行けば革製の腕に巻くもの、この言葉が刻み込まれたものが売っていますし、額に結ぶものも売っています。で、敬虔なユダヤの人々はそれを手に結んだりおでこにつけたりします。また家の入り口の柱、これはそれぞれの家だけじゃなくって、ホテルの一室一室にもこの言葉を書き記したものを収めるものが貼り付けられています。ちょうど私たちの日本の家屋で言えば表札があるところですね。そこにこの言葉が貼り付けられていて、出入りするたんびにそれを触る、家の中に入る時も出かけていく時も自分は神の民であるということ、神に栄光を期するということを覚えて一日を始め、また帰ってきたり外出していくのです。この言葉によってイエス様は小さい頃から育てられた。この言葉をイエス様は後にも語られます。すべての掟の中で最も大切な掟は一体何かと問われたときに、心を尽くし、魂を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主ならあなたの神を愛しなさいとイエス様はお語りになった。その言葉がどこに記されているかというと、この申命記の第6章です。続いて第6章10節から13節、あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの家、エジプトの国奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。40年間の荒野の旅を終えてカナンの地、約束の地に入りました。町を建てました、家を建てました、貯水池を設けました。 ブドウ畑を作り、オリーブ畑を作りました。それをすべて与えてくださったのは神であるということを決して忘れるな。繁栄そのものが間違っていると神はモーセを通じておっしゃったわけじゃない。その繁栄の中で一体誰がその繁栄を与えてくださったのかということを忘れるな。ただ神にのみ使いなさいと神はモーセを通してユダヤの人々におっしゃった。この言葉をイエス様はここで悪魔に語って、悪魔に打ち勝たれた。主イエス・キリストはご自身が空腹のなられた時に悪魔の誘惑に遭われました。またこの世がきらめくように輝き、繁栄しているその様子を見てご覧になって立ち尽くされるようにしながら、人が一体どのような時に神から離れてしまうか、神を崇めることをやめ、祈ることをやめというやめるかということを悲しみつつ見つめられ、自らが深く味わい知られたのです。まさにその時に誘惑に負けない確かな人生をいかにして送ることができるか、神の救いの恵みから落ちることのない正しい生き方をすることができるかということをここでしっかりと教えてくださった。それは神の言葉に聞き続けるということ、しかも正しく語られ、正しく聞き取るということです。聖書の言葉は自由に誰でも読むことができますし、語ることも下手すればできるんです。悪魔でさえ聖書の言葉を用いました。しかもそれは自分中心の恣意的な読み方でした。それはイエス様を神から離れさせ、私たちを神から引き離そうとする読み方であり語り方でした。聖書本来の読み方、語り方というのはどういうものであるかというと、しっかりと神に固着する、神を信じて神に祈りを捧げ、神の言葉を聞いて生きるものへと変えられていくという、そういう読み方であり語り方です。それが一体どこでできるかというと、教会です。礼拝です。礼拝につながりながら私たちはさまざまな誘惑に負けることなく打ち勝って、正しい人生を、神が与えてくださったさまざまな賜物を生かしながら学び、働き、食べ、飲み、眠り、休み、そして神に栄光を聞きながら、神様の光を照り輝くしながら生きていくことができるのです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、空腹の時、満腹の時が一番危ないということを改めて知らされました。満たされていない思い、それが募る時、下手をすれば神礼拝から神に祈りを捧げることをやめてしまいます。またその正反対に、満腹し満足している時、満たされている時、神に感謝を捧げることをやめてしまいます。その二つの誘惑にイエス様はここで遭われました。その誘惑に近づく秘訣を私たちに指し示してくださいました。神の言葉に生きるとき、間違いを犯すことなく生きることができる幸いを聞き取ることができ、ありがとうございます。語りました言葉を一人一人に運び、まさにここに生き切ることができますように、聖霊の働きをお与えください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌501番。 献金を捧げいたします。
天の父なる神様、あなたから命と信仰をいただき、健康を支えられ、私たちを礼拝に招き、聖書を通して豊かな導きを与えられ、ありがとうございます。私たちは日々あなたから大きな恵みをいただいておりますが、その中の一部をただいま献身の使徒として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを聖別して、あなたの心のために用いてください。これらの感謝という内容を救い主救い主キリストの御名により父なる神様にお捧げいたします。
アーメン。唱詠541番。祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。